聖書朗読をさせていただきます。本日の聖書箇所は創世記46章1節から7節です。司会者が拝読いたします。イスラエルは彼に属する者すべてと一緒に旅立った。そしてベールシェバに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げた。神は夜の幻の中でイスラエルに、ヤコブよ、ヤコブよと語りかけられた。彼は答えた、はい、ここにおります。すると神は仰せられた、私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民とする。この私があなたと共にエジプトに下り、またこの私が必ずあなたを再び連れ上る。そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるだろう。ヤコブはベールシェバを出発した。イスラエルの息子たちはヤコブを乗せるためにファラオが送った車に父ヤコブと自分の子供たちや妻たちを乗せた。そして家畜とカナンの地で得た財産を携えて、ヤコブとそのすべての子孫は一緒にエジプトにやってきた。彼は自分の息子と孫、娘と孫娘、すなわちすべての子孫を一緒にエジプトに連れてきた。それでは人類救済計画27、新たなる旅立ちと題して松本先生に御言葉を取り継いでいただきます。
はい、皆さんこんにちは。そして今日も、ライブ配信を通してこの礼拝に参加してくださる皆さん、こんにちは。今日のシンガポールは素晴らしい天気ですね。2週続けて雨が続いておりましたけれども、カラッとした、そして風の爽やかな季節、こんなに素晴らしい環境の中で、ご一緒に礼拝できることを心から感謝をいたします。先々週45章の前半を通してヨセフと兄たちとの和解がついになされたという箇所でした。そして先週45章の後半を通して急展開していったわけですね。和解しておしまいということではなかった。ヨセフは兄たちに語ります。飢饉はまだ5年続きますから、エジプトに移住してきてください。もう私は皆さんの移住先まで考えてます。ゴシェンの地です。私が責任を持って家族の皆さんを養いますから、安心して来てください。このように伝えたわけですね。そしてエジプトの王ファラオの許可も得られたわけであります。招かれての移住っていうのはいいですね。まあ皆さんも、日本の方々はシンガポールにある意味一時的に移住して来られたわけですけれども、どうぞ来てくださいと、会社が用意しますと、または政府のビザも下りました、シンガポールのこの地にお住みくださいみたいな形で招かれてくることができるならば大変幸いなことであると思いますが、先週はそのやり取りの中にキラリと光るセリフがいくつかあったなと思いまして、それを振り返りたいと思いますけれども、4つのセリフ、1つ目はこれファラオが言った言葉ですが、家財に未練を残してはなりません。なぜならエジプト全土の最良のものはあなた方のものですから。何か私たちの心にも語りかけられているような気がしますね。2番目はヨセフが兄弟たちに言った言葉、お兄ちゃんたち道中言い争いをしないでくださいねと言いました。そして3番目は兄弟たちがカナンの地についてお父さんに報告する場面です。お父さん、ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。すごい展開ですね。さあお父さんどうしたか。ヤコブの言葉は十分だ、息子のヨセフがまだ生きているとは 私は死ぬ前に彼に会いに行こうということで重い腰を上げたわけであります。この箇所から私たちも死ぬ前にやっておかなければならないことってありますねっていうお話をしました。私は週に6回 Zoom を通してバイブルスタディや祈り会を行っておりますけれども、いろんな方が参加してくださっていますが、そこに参加されている方のご主人がですね、今少しご高齢でもあり体調を崩されたんですね。で、奥さんとしてはなんとか病院に連れて行きたいんだけど病院嫌いだと、行きたくないっていうふうに言っていて困ったもんだなと思ったけれども、そこで使った奥の手が、まあ、お二人には一人娘がおられるんですけどもね、その娘さんヨーロッパにいるんです。あなた娘に会いにヨーロッパ行くんでしょ、行く、それなら病院行かなきゃ、分かった行くっていうことでですね、娘に会うためならば病院行くよって言ったっていう話で、まあヤコブもね、ヨセフに会えるんだったら俺行くよと言った、この場面を思い出したわけですけれども、ということで今日の説教題は新たなる旅立ち、つまりヤコブの新たなる旅立ちですね。彼昔も一回お母さんの実家に旅立ったことがありましたね。あの時のヤコブは77歳だったっていうことを前にお話ししたんですが、今回何歳だと思います？130歳なんですね。これ来週の箇所でファラオにおいくつですかって聞かれる場面があって、130歳ですっていうふうに答えるんです。新たなる旅立ちをするのに遅すぎる年齢っていうのはないんだなと思いますね。もう私こういう年齢ですから、もうこれで結構ですということはない。さあ何歳であれ、私たちも皆この2021年の新たなる旅立ちをしたところであります。ヤコブにとってその行く先はエジプトの地であったけれども、神様は今年皆さん一人一人に対してどの段階に向かって前進していけというふうに語っておられるのでしょうか。今日の箇所を通してもその教訓をいくつか得たいと思っております。ということで46章の1節からいきましょう。イスラエル、さあ先週も申し上げたけども、ヤコブの別名、神が与えた名前ですが、ヤコブが人間的な判断で行動しているときにはヤコブと呼ばれる傾向があり、信仰に立って行動するときにはイスラエルと呼ばれる傾向がありますねということをお話ししたんですが、ここでは信仰に立って彼は行動してますよ。イスラエルは彼に属する者すべてと一緒に旅立ったんです。よし、みんな行こうということですね。いやー、行ってうまくいくかどうかわからないからね、とりあえず俺行ってみるけども、ダメだった時には帰ってくるから何人か残しといて、ここに牛と羊も少し置いておこうなんていう考えはしないで、全部引き払ってもう帰ってくるつもりはないということで彼は出発をした。まあこういうのを日本語でなんて言うんですかね、後ろの橋を焼き捨てたと、もう帰り道は立ったという状態で、だから彼がいかに本気であったかということがここからわかるんですが、そしてベールシェバに来た時、父イサクの神に生贄を捧げた。さあ家を出発したんですが、なぜかベールシェバまで来た時に立ち止まったんです。ベールシェバってどこでしょうか。さあ以前この地図を見ていただきました。今彼らはヘブロンに住んでいます。でこの地図は37章でヤコブがヨセフをお兄さんたちの使いにシェケムまで送ったけども、そこにお兄さんたちがいなくてドタンまで行ったところでお兄さんたちに出会って、そこでキャラバン隊に奴隷として売られて、そしてヨセフはあの海沿いの道を通ってエジプトに連れて行かれましたという時の地図なんですが、今日はヘブロンから南下しましてベールシェバで今立ち止まっているということです。ベールシェバというのはどういう意味があるのでしょうか。時々聖書の中にダンからベールシェバまでっていう言葉が 出てきます。これはイスラエル全土ということを指す言葉なんですが、日本全土だったら何て言いますか？北海道から沖縄までって言いますね。イスラエル全土のことを北はダンから南はベールシェバまでっていう言い方をするんです。ということはベールシェバというのは約束の地の境界線なんです。ここを出るともう約束の地から出るんです。本当に出ちゃっていいかなとやっぱりここに来て立ち止まって、先ほどなんて書いてました、神に生贄を捧げたというふうに書かれていましたね。私たちは今日もうイエス様が十字架にかかってくださったから動物の生贄を捧げるということはする必要がないんだけれども、この神に生贄を捧げたということを私たち風に適用するならば礼拝を捧げたということになると思います。なぜヤコブはこのベールシェバまで来たところで礼拝しよう、礼拝しなきゃという気持ちになったのか、それは皆さんが今日礼拝に行こう、礼拝に行かなきゃって思った動機に通ずるものがあると思います。皆さんはどういう動機で今日来られましたか？たまに来ないとね、どうしたんですかって言われるのが嫌だから来た、そんな人はいないと思いますけども、それぞれにね動機があると思いますよ。まあ3つぐらい考えますと、1つ目は感謝。いや本当に守られた、いろいろあったけども、コロナで大変だと言われたけども、振り返ってみると結局神様が全部守ってくれました。感謝捧げようという気持ちで来るでしょ。ヤコブもそうですね。このベールシェバまで来た時に、いやヨセフ22年前に死んだと思ってたけど生きてた、そしてシメオは帰ってこない、もしかしたらベニヤミンも帰ってこないんじゃないかと心配したけども誰も失われてはいない、そしてまだまだ続く飢饉の中で一家全員飢え死にしてしまうのではないかと思ったけれども、頼もしいヨセフがエジプトに招いてくれている、なんと幸いなことかという感謝、これを神に捧げたいと思ったのは当然のことでしょう。でも私たちが礼拝に来るもう一つの動機は悔い改めでしょうね。ヤコブにも悔い改めるべきことがいくつかあったと思います。それにしてもなんでこんなことが起きてしまったのか、なんで我が息子が死んだなんていう嘘を兄貴たちがつく必要があったのか、元を正せば私の偏愛に原因があったのではないか、私もそういう家庭環境で生まれて偏愛がいけないと分かっていたにもかかわらず、やっぱり愛するラケルから生まれたヨセフとベニヤミンを特別扱いしたゆえにこういう悲劇を自分の家族の中に招いてしまった、本当に神様申し訳ありません、あなたが私を信頼して託してくださったこの家族に対して私は家長としてしっかりとした役割を果たせておりませんでした、まあ、そういう悔い改めの心もね私たち礼拝に来る時の動機としてあると思います。三つ目は御心の確認ですね。本当に行っちゃっていいですか、もうベールシェバまで来ちゃってんですけど、これ超えたらもう約束の地から出ちゃうんですけども、神様本当に行っていいですかという最後の確認をしたいと思ったんでしょうね。皆さんも今週1週間いや今年1年間私の進む方向はこれでよろしいでしょうか、間違ってませんかと神の御心を尋ねる思いを持って礼拝に来られると思いますけれども、なぜこの時ヤコブはそんなに心配になったのかっていうと、エジプト行きっていうのはねこのヤコブのファミリー代々あんまりいいイメージがないんですよ。だっておじいちゃんのアブラハムは創世記12章で飢饉があったからってちょっとだけと思ってエジプト行って、そこで奥さんのサラをファラオに取られそうになって大変な思いをしたっていう経験がありますから、エジプト行くとろくなことないぞっていう気持ち、そしてイサクのお父さんイサクの時代にも飢饉があった時にエジプト行こうかなと思ったんだけども、創世記の26章の2節、主はイサクに現れて言われた、エジプトへは下ってはならない、 私があなたに告げる地に住みなさい、約束の地から出るなというふうにお父さんも神様から言われている。おじいちゃんは失敗した、お父さんは行くなって言われた、それなのに僕は今エジプトに行っていいんだろうかという思いを持つのは当然のことであると思います。何をそんなに彼は恐れていたのか、いくつかの恐れの理由はありましたね。自分の年齢ってこともあったかもしれないけども、今から新しい地に行ってそこになれるわけっていうのがね、めんどくさいっていうのもあったかもしれないけども、でもヤコブにとって一番大きな恐れの理由は何かというと、我が一族がそこに行って、あの超大国エジプトの影響を受けて、その文化の中に飲み込まれてはしまわないか、私たちは神から人類救済計画のために特別に選ばれた家族であるにもかかわらず、そのエジプトの文化の中に飲み込まれて、もう誰がイスラエル人なのか分かんないような、そんな妥協的な生活になってしまわないだろうかっていうのが彼にとっての一番大きな心配であったと思います。そういう礼拝を捧げたヤコブに神様が現れてくださった。2節、神は夜の幻の中でイスラエルにヤコブよ、ヤコブよと語りかけられた。1回呼ぶこともあるんだけども、2回呼ぶときは重要な時ですよね。思い出すのはどこですか。創世記22章、アブラハムがイサクを今まさに捧げようとするときに、アブラハムよ、アブラハムよ、あの22章で学びましたけれども、神様はいろいろアブラハムに語ってるんだけども、アブラハムが神様に答えた言葉ってのは一つしかない。その一つの言葉を二回言ってるんだけども、それは何かっていうと、ここと同じ、はい、ここにおりますなんだよ。そんなの無理とかって言わないで、はい、ここにおります。これがアブラハムが答えた答えであり、ここでヤコブが答えた答えですね。彼は答えた。はい、ここにおります。あの時も申し上げたんですがね、昨日もう一度ヘブライ語に堪能な方に確認しまして、このはいここにおります、これはヘブライ語では一つの言葉ですね。一番こう発音が近いカタカナ教えてってお願いしたら、ヒネーニ、ヒネーニでした。覚えておいてください皆さん。ヘブライ語一つ今日覚えて帰りましょう。ヒネーニ、皆さん今日発音しちゃいけないな。だからもし皆さんにね、神様が現れたら、ヒネーニって言ってください。いや別にヘブライ語で言わなくても、日本語で言っても、神様日本語もちゃんと分かる方なんですが、はい、ここにおります。こう答えるわけ。これはね、神様がヤコブにご自身を表してくださった6回目の出来事なんです。1回目って28章のね、あのパダンアラムに行く途中のね、あのベテルで神様が現れてくださったところから始まって、これ彼の人生でね6回目なんです。だから77歳で初めて現れて、今130歳で6回目。なんておっしゃるの。すると神は仰せられた。私は神、あなたの父の神である。さあ、あなたの父の神ということをここで強調しているということは、あなたの父っていうのはイサク、でもこれは先祖という意味だから、アブラハム、イサクの神、つまりアブラハムとの間に契約を結んだ神、このアブラハム契約を継承しているのはイサクであり、お前ヤコブなのだよと。だからあなたはしっかりとこのアブラハム契約というものを継承している、人類救済計画を成し遂げるために選ばれた家系であるということを忘れてはならないってことなんだけれども、エジプトに下ることを恐れるな。あ、言ってくださった、よかった。イサクには行くなって言ったけども、ここでヤコブには行くのを恐れるなっておっしゃってくださった。大丈夫だよっておっしゃってくださった。私はそこであなたを大いなる国民とする。今まだ国民じゃないのかな。今何人ぐらいなのかな。これがこの後読み進めると出てくるんですが、70人なんですね。今70人で移住するんだけども、あなたがのこのビッグファミリー、70人というファミリーが国民となるために私が選んだ地がエジプトなのだというふうに神様はここでおっしゃる。 まあ、一つの民族となって、または国家となってそこから帰ってくるんだということなんですね。4節、この私があなたと共にエジプトに下り、嬉しい言葉ですよね。これ28章でもやりましたね。あのパダンアラム行くときにね、ヤコブ、私があなたと一緒に行き必ずこの地に連れ戻すよって約束したけども、本当にその約束の通り、ヤコブは杖一本で行って11人の息子たちと一緒に帰ってきたっていうのを私たちは以前学んだことがあるけれども、今回も私があなたと一緒にエジプトに下るよ、またこの私が必ずあなたを再び連れ上るよとまで神様は約束してくださった。さあ、再び連れ戻るってことは、あ、ヤコブまたカナの地に帰るの？どうなんですかこれ。このあなたを再び連れ戻るっていうのは二つの意味がありますね。一つ、あなたっていうのがヤコブ個人を指しているとするならば、あなたの遺体をカナンの地に連れ上ってそこで埋葬するよということが一つ。このあなたという言葉があなたの民族という意味であれば、私たちは今未来から振り返ってるから知ってるけどね、この430年後にイスラエル民族となったものがこのカナンの地に帰ってくるよ、私は連れ上るよ、その二つの意味を持った言葉、それがあなたを再び連れ戻るという言葉です。そしてヨセフがその手であなたの目を閉じてくれるであろう、だからあなたはエジプトで死ぬんだけども、そこにはお前の大好きなヨセフがいてね、ヨセフの腕の中で安心してお前は最後の瞬間を迎えるんだから心配しなくていいよというふうに約束をしてくださったわけです。5節、それでヤコブは分かりました、神様そこまでおっしゃってくださるのであれば安心してまいりますということで、ベールシェバを出発した、約束の地出ちゃいますよ。よろしいでしょうか。よろしいんですね。これでイスラエルの息子たちはヤコブを乗せるためにファラオが送った車、何の車でしたっけ。牛車でしたね。それに父ヤコブと、だってヤコブって昔ね、あの主の使いに桃のつがい外されてるからね、歩くの大変でしょうから、やっぱり牛車に乗った方がいいですね。父ヤコブと自分の子供たちや妻たち、幼い子供たちやね、女性たちをその牛舎に何台かに分けて乗せて連れてったわけです。そして家畜と、家畜は連れてくね。エジプトでもね、彼らは牧畜やる予定ですから、家畜とカナンの地で得た財産を携えて、最小限でいいからねってファラオに言われてたね。もう家財に未練残さなくていいから。だってあなたの持っているよりずっといいものがエジプトにあるんだからと言われてたから、いやこれだけはというね、まあ皆さんも日本にお帰りになるときにね、断捨離されると思うけど、いやこれだけはっていうもの、それを選びに選び抜いた財産を携えて、ヤコブとそのすべての子孫は一緒にエジプトにやってきた。簡単に書かれてますがね、これは人類救済史からするならば大きな、まあ歴史の歯車がね動いた瞬間ということができると思います。で、彼は自分の息子と孫、娘と孫娘、すなわち全ての子孫を一緒にエジプトに連れてきた。もう一回強調されてます。冒頭でも言ったけども、誰かを残しておいて、もしうまくいかなくなったら帰ってくるからよろしくねって言っておいたんじゃなくて、全員を連れて行った。ここに彼の本気が現れているなというふうに思います。じゃあ全員って何人なのって、さっきもう70人って答え言っちゃったんですが、8節以降にその名前が列挙される。でその列挙はね、どういうふうに分けられて書かれるかっていうと、4グループに分けられるんです。どういうグループだと思います？だってヤコブを通してどういう息子たちが生まれたのかっていうと、最初ヤコブはラケルと結婚する予定だったけども、おじさんに騙されてレアと結婚しちゃって、ヤコブもラケルも与えられて、でそれぞれに女奴隷が与えられた、まあ、いわゆるそばめが与えられたわけだけども、一番目はレアから生まれた6人の息子たち、 ルーベン、シメレビ、ユダ生まれ、ダンとナフタリ、ガド、アシェル、イッサカ、ゼブルン、レアの子ら、ヨセフとベニヤン、ラケルの子。だから1,2,3,4,9,10、これがレアの子らね。で、6人の息子たち、その息子たちから生まれた子供たちはこの人たちですっていうふうに全部集めると33名。で、このレアの女奴隷ジルパを通して2人の息子が生まれましたね。その息子たちから生まれた者たち、息子たち含めて16名。で、今度ラケルがようやく産みましたね。二人の息子ってヨセフとベニヤミンでしょう。そしてこの二人の息子たちを通してヨセフからは二人だけなんです。マナセとエフライムね。合計14名。ってことはね、ベニヤミンからね、10人息子生まれてんの。ねえ。まだ幼いベニヤミンとかっていうイメージが僕ら強いんだけど、生意気に10人も息子いるのかよみたいな感じでね、ベニヤミン10人いるんですよ。それで今度はラケルの女奴隷ビルハから生まれた2人の息子たちの家族が7名。さあ暗算得意な方いきますよ。願いましては33人なり16人なり14人なり7人なり何人でしょうか。これで70ということになるわけなんですね。で、これはどういう人たちかっていうとね、この中でね、3番のラケルの2人の息子のうちのヨセフはもうエジプトにいるでしょう。で、ヨセフの2人の息子のマナセとエフライムももうエジプトにいるでしょう。だそういう人たち抜くと66。これヤコブも抜いてんだな。46章26節。ヤコブに属する者、彼の腰から生まれ出た子でエジプトにやってきた者はヤコブの息子たちの妻を除いて全部で66名。だからね、息子たちの妻はこの勘定に入ってません。ヤコブ直結の、直系の者たち、ヤコブの血が入っている者たちが66人。そして、エジプトで生まれたヨセフの子は2人ね。エジプトに来たヤコブの家族は、だから66たす、ヨセフたす、マナセたす、エフライムたす、ヤコブ自身で合計70人ってことです。ってことはこの70っていう数字の中に息子たちの奥さんたちは入っておりませんので、そういう人たちも入れたり、またこの家族ってね、家族だけで成り立ったんじゃなくて、しもべたち、牧童たち、そういう人たちも一人残らず一緒に移動してきたわけだから、70人の移動でしたねっていうんじゃなくて、これはおそらくね、300人ぐらいの移動だったであろうというふうに考えられます。エジプトにやってきました。その時にヤコブはユダを先にヨセフのところに使わして、ゴシェンへの道を教えてもらった。そうして彼らはゴシェンの地にやってきた。さあヨセフからはね、待ち合わせ場所ゴシェンの地でよろしくと言われてるんだけども、兄貴たちはね、エジプトに何回か行ってますけどもね、ゴシェンの地がどこだか分かんないわけ。だから道案内してもらうために一人代表で派遣したのがユダです。もうやっぱりこの辺にね、ユダのリーダーシップが現れてますね。もうお父さんのユダに対する信頼感ってのは相当強いっていうのがこの辺から分かるなと思いますけれども、でユダがヨセフにゴシェンってここですよっていうふうに教えてもらっていたので、このユダが先導してこっちだよこっちだよって連れてってゴシェンの地まで行きました。そこにヨセフが登場。今度の車は牛車じゃない。ヨセフが牛車乗ってきたらかっこ悪いんだけども、これはまあ2頭ぐらいの馬に引かせた戦車だね、いわゆるね、チャリオットだよね。あれに乗って颯爽と登場するんですよ。39歳のエジプトの総理大臣ヨセフが登場します。車を整え、父イスラエルを迎えにゴシェンへ登った。お父さんを迎えに来てくれました。そしてお父さん、父に会うなり父の首に抱きつき、もう22年前に戻ったね。あの17歳のね、長服着せられてたヨセフに一瞬のうちに戻りましたよ。もう総理大臣なんてことを忘れてね、お父さん、父の首に抱きつき、首にすがって延々泣き続けましたという、 まあ、兄貴たちとのね、和解のところも感動的だったけども、ここも感動的な場面ですね。ヨセフ生きてたかってね、もう22年間死んだものと思い込んで生活していたのにもかかわらず、そのヨセフが生きていて、しかもエジプトの立派な総理大臣になって我々家族を一族老頭を迎え入れて養ってくれるという立派になったのって、まさか人生の中でこんなにいいことが待ってるとは思わなかった、やっぱり長生きするもんだなみたいなことを言ったかもしれませんけれども、その時にイスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもよい。なんで？だって死ぬ前にヨセフに会いに行こうって、死ぬ前にどうしてもしておかなければならないことが成し遂げられたから、もう私が思い残すところはない。お前がまだ生きていて、そのお前の顔を見られたのだからっていうことでですね、もうヤコブの心は満たされました。私たちも、まあ、先週私も最後にね、死ぬ前にどうしてもやっとかなきゃならないことはこれですってことを申し上げたけども、私もそれができたと言いながら満たされた心を持って死にたいなと思っておりますけれども、これ22年前のヤコブの言葉はね、37章の35節これはお兄さんたちから血がべったりついたヨセフの長服見せられた時のヤコブの言葉ですが、彼の息子娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められるのを拒んでいった。私は嘆き悲しみながら我が子のところに黄泉に下っていきたい、こうして父はヨセフのために泣いたと書かれていますね。ヨセフはもう死んだんだ、じゃあこの世で生きててもしょうがない、私もヨセフのいる黄泉に下っていきたいというふうに泣き悲しんでいたヤコブが、よもやこんなに嬉しい言葉を言えるとは思ってもいなかった。もう死んでもいい、それほどに満足。あと何年生きるんですか、ヤコブは。彼130歳でエジプトに行くんですけどね、あと17年生きる。147歳の時にエジプトで死ぬんですよ。まあヤコブの人生って波乱万丈でしたけどね、この17年間はね、平穏な17年、ヤコブの人生のゴールデンタイムでございます。彼の人生の中で最も幸せな平安な時間でありました。その時を過ごしながら、あの時思い切って出発してよかった、後ろの橋焼き捨ててこのエジプトの地に来て本当によかったというふうに彼は思ったに違いありません。さあヨセフはね、もう先のこと考えてんです。それでところでお兄さんたち、このあとねファラオに呼ばれると思います。で呼ばれたらね、ファラオきっとね、あなた方の職業は何かって聞きます。その時にはこう答えてください、こう答えてくださいってのは本当のことだね、嘘を言う必要ないけども、しっかりそのことを答えてくださいっていうふうに頼むんです。なんでファラオがあなた方の職業は何ですかって聞くのかっていうと、これシンガポールと同じだよね。居候するために来られてもね、国の負担になるんですよ。やっぱ働くつもりのある人が来てもらわないとね、国のなんだ生活保護費だけがどんどん出ていくわけだから、それは困るという思いがあるので、職業何ですかと聞かれる、その時にはこう答えてください。これが今日の最終節だね、46章34節こう答えてください。しもべどもは若い時から今まで家畜を飼うものでございます、まあ、いわゆる羊飼いでございます。私たちもまた私たちの先祖たちも、これは本当のことだね、だから本当のことをちゃんと言ってください。そうすればあなた方はゴシェンの地に住めるでしょう。おお、羊飼いやってらっしゃるんですか。それならゴシェンの地にお住みくださいというふうにファラオは言ってくれるでしょうというふうにヨセフは考えたわけ。なんでゴシェンの地に行けっていうかっていうと、羊を飼う者は皆エジプト人に忌み嫌われているからです。あまり嬉しくないけどね。まあクリスマスの時にね、イエス様の誕生の最初の証人になったのは羊飼いだけども、羊飼いってあの時代のイスラエルの羊飼いは嫌われていたっていう話をしましたけれども、 変な話ですよね。だって羊必要なんでしょ。羊の肉も必要だし、神殿で羊を捧げるためにも必要だし、羊の毛も必要だから、必要だからやってるにもかかわらず、そういう仕事をやってる人は汚いとかっていうふうに思われる、こういう理不尽な職業ってのがね、今の日本にもあると思うんだけども、エジプトもまさにそうですよ。食べるためには必要なくせに、そういう仕事やってる人はあんまり近くに来ないで、まあ臭いからっていうのかな、離れてっていうようなことで、それに適したところはゴシェンの地だ。つまり羊のための牧草はたんまりあるし、そしてエジプトの他の文化からは離れている、隔離されたところであるし、プラスもう一ついいのは、今70人だけどもこれから増えていくの。430年後何人になるか知ってます？皆さん、430年後に彼らがこのエジプトの地を出るときに何人？青年男性の数だけを数えてるんだよね。60万人ですよ。まあ、青年男性60万ってことは、要するに60万世帯ありますってことだ。一家族4人平均だったら240万ですよ。もう札幌市の人口以上だね。それぐらいになるんだ。だからね、相当広々としてないと、それだけの人口は、養えないわけですね。その意味でね、ゴシェンの地って最適なんです。つまりヤコブがすごく心配していたエジプトの文化に飲み込まれないかっていうことに関しては隔離されている。そして自分たちの仕事である羊飼いはちゃんとできると、同時にこれから我々が増え広がっていっても大丈夫なほどの大きな面積が与えられているということで、ヨセフすごい、もうちゃんと先見てね、ゴシェンの地っていうのを選んでいるんだなっていうことが分かります。これを聞いたときにヤコブの心配は払拭されたでしょうね。意味嫌われるの？それでいいんです。なぜならば近寄ってこないから、自分たちのイスラエルとしてのアイデンティティが保たれる。皆さんね、430年間も別の国にいてね、自分のアイデンティティ保つって大変なことですよ。アメリカの2世3世まで行ったらもう日本語わからんじゃん。4世行ったら日本語喋れませんよ。でも完全にアメリカ人に同化しちゃうでしょ。ところがね、430年いてもエジプトに住むユダヤ人っていうアイデンティティがしっかり残ったのは、このゴシェンの地のおかげなんです。ということで、今日も今日生きる私たちの人生への適応することのできるポイント満載の箇所でした。でも3ポイント選びたいと思います。1ポイント目、後ろの端を焼き捨てるということですね。今日何度かこの言葉を使いましたけれども、ヤコブは後ろの端焼き捨てたでしょう。イエス様に従うことを決めた人たちも後ろの端を焼き捨てるべきです。いつまでも振り返らない。本当に良かったのかな、あそこから出てきちゃってよかったのかな、いつもしょっちゅう後ろ振り返ってたらいけません。後ろ振り返ってた人誰ですか？ロトの奥さんでしょ。塩の柱になっちゃいました、彼女はね。創世記の19章であります。ヤコブがなぜ後ろを振り向かないで前に向かって進めたのかっていうと、ヤコブがなぜ前に向かって進めたのかというと、ヨセフを信頼したからです。でヨセフがイエス様の方であるとするならば、私たちがなぜ後ろを振り向かないで大丈夫、この方に信頼しさえすれば大丈夫と言えるのは、イエス様を信頼するからであります。何度もこのお話してますが、去年から YouTube 聖書講座始めて、そして Zoom 集会で、その聖書講座で救われた人がですね、ズーム集会に加わってくださって、週何度か一緒に聖書を学びながら養われている、そういう人たちが何人かいるんですね。本当に嬉しいことだなと思うんだけども、その中で私がもう安心して見てられる人と、いやまだ心配だなって思う人とやっぱり分かれるわけなんです。で、安心して見てられる人ってのは、もうイエス様一本で行きますっていうふうに決断されてる人ですね。もう脇目振らない、イエス様だけです。これはね、もう一緒に成長してるのが分かるんですね。ところが まあ今までの選択肢にプラス一つイエス様を付け加えましたぐらいだとですね、まあ常に逃げ道を用意してね、まあイエス様に従ってみるけどダメだったらまたあそこに帰ろうっていうような逃げ道を用意しているといつも心配ですね。どの言葉を思い出しますか。ルカ9章62節。するとイエスは彼に言われた。好きに手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません。私たちは後ろを振り返らずイエス様と共に前進していくものでありたいと思います。2番目はイエスに会う時に神の計画を理解するということですね。ヤコブがヨセフに会った時に彼は神の計画の全貌を理解しました。今までの22年間不可解なことが多かったんですよ、彼の人生。まあ私たちの人生にも不可解なことが多いと思うんだけども、例えばなぜヨセフは死んでしまったのか、神様なぜそんなことが起こることを許したのですか、そしてあの時を境にして何か息子たちが急によそよそしくなってしまった、何があったんだと聞いても誰も答えてくれない、そんな中ユダがもうこの家を出てカナンの地の方に行ってしまった。そしてユダは帰ってきたけれども、その後大飢饉がカナンの地を襲った。乳と蜜の流れる地なのではないですか、なぜここを飢饉が襲うのですか。そこでエジプトに穀物を買いに行かせたら、そのエジプトの総理大臣っていう人がベニヤミンを連れてこいと言っている。なんでそんなことが起きるんですか、神様はどうして私の人生にこんな苦しいことばっかり起きるんですかっていうことが謎だったの。でも全ての謎がヨセフに会った時に解けたの。そうかと、もう膝を打ってね、そういうことだったか。こうやってあのカナンの地で私たち全家族が飢え死にしてしまわないために神様はヨセフを先んじて送って、そこに総理大臣とならせて、そして私たちを今このように移住させた。そのことによって私たちがカナンの地の中であの間違った文化の中に同化してしまわないように、ゴシェンの地を用意してそこで私たちが住むようにという神のご計画だったんだということがパーッと見えたんです。人生の謎が解けた。私たちの人生の中にもなんでこんなことがと思うことがありますね。で、ある場合は分からないまま天国行くんです。その場合は天国行ってイエス様に会ったら聞いてください。イエス様教えてくれます。その時皆さん膝を打って、そうでしたか、なるほど、さすがイエス様って答えるんだけども、まあ、この人生の中でね、分かんないまま行くことがあるかもしれないね。でもヤコブがヨセフに会った時に謎が解けたように、私たちもイエス様に会った時に謎が解けるんだということを楽しみにしていただきたいと思います。伝道者の書の3章11節。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。時にかなって美しいんだけども、いつも皆さん美しい美しいと思ってるばっかりじゃないでしょ。なんでこのタイミングでこれが起きるのって思うこともあるじゃない。それに関しては、しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることはできる。我々はね、わかんないことたくさんあるの。でも、イエス様に会った時には全ての謎が解けますので楽しみにしたいと思います。さあ三つ目は分離の目的ですね。ゴシェンの地であります。あそこにこれから430年住むんですよ。それでもイスラエルの民としてのアイデンティティが保たれるんです。その結果家族として来たこのファミリーがイスラエル民族となってカナンの地に帰っていく。これが神の人類救済計画であったんだということがわかります。このことを私たちクリスチャンに適用するならば何でしょうか。私たちクリスチャンはもはやこの世のものではありません。しかしこの世に派遣されているのだということです。どこにそんなこと書いてますか。ヨハネの17章、いいですか。ヨハネの福音書の17章ってのは本物の主の祈りなんです。いつも私たちが祈る主の祈りは主が弟子たちに教えてくださった祈りなの。 ヨハネ17章は主ご自身がイエス様ご自身が父なる神に向かって一生丸ごと祈ってくれた祈りなんです。その祈りのテーマは何？今まさに残されようとしているこの弟子たちのためにって言って祈ってくださっている。それをまあ適用するならば私たちクリスチャンのために祈ってくださっている祈りであるということができますね。14の C から15節、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではないからです。皆さんこういう自覚あります？私はこの世のものではない、あの世のものかいってそういう意味じゃなくてですね、この世に属するものではない。あ、そうなんですか、この世のものじゃないんですか、じゃあさっさと天国に連れて行ってくれたらいいですね。そうじゃない。15節、私がお願いすることは、これイエス様が父なる神様に祈ってんのね、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、この世の中にありながら悪いものから守ってくださるっていうことです。こういうふうにイエス様に祈ってくださった。私たちはこの世のものじゃないんだったらさっさと天国行ったらいいじゃないか。でも神様は私たちをここに残してるの。だから取り去ってくださいと祈ってるのではない。なんで残してんの？残してるってことは目的があるんでしょう。それが18節。あなたが私を世に使わされたように、父なる神様がイエス様を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。この彼らってのは、弟子たちだけども、皆さんのことですよ。イエス様は皆さんをこの世に使わされました。それは私たちが一足先にこの神様の救いの御業を知ったけども、誰かが伝えないと、残っている皆さんはその素晴らしい救いの御業を知らないまま、人生終わってしまうから伝える必要があるんです。伝えるために私たちは残されているんだという目的を私たちは忘れてしまってはいけない。それを忘れてしまって、私もこの世のものだというように、同じようにこの世の中に埋没してしまうと、そういうのを妥協って言うんですね。いや、私はこの世のものではない、この世と関わると汚れるからなるべく隠れたところにいましょうと、まあ、いわゆる修道院生活だね。その山の中にこもって汚れないように気をつけましょうって言ったら隠遁って言うんです。神が私たちをこの世に残している目的は妥協のためではない、隠遁のためではない。何のため？宣教のためですよね。一足先にこの救いの御業を経験させていただいた私たちが、まだそれを知らない方々にお伝えするということが私たちがここに残されている目的であるということであります。さあ、今年2021年、新たなる旅立ちをしている私たち。ますます世の中は暗くなってます。この暗い世界に、神様は光を照らしてほしいと願って皆さんを派遣しているんだ。そういう理由で私は派遣されているんだということを忘れないでいただきたいと思います。この後も祝祷を持って皆さんを派遣します。でもそのまま糸の切れたタコになってどっかに飛んでってしまわないように来週またここに戻ってきてください。ここはね、ゴシェンの地ですよ。まだまだ増え広がる余地がたくさんある。まだまだ余跡がたくさんありますけれども、ここに帰ってきて、そうだ、私たちはこの世のものではなく神の家族だということをこの礼拝をもって再確認し、そしてここからまた派遣されていく、その繰り返しがクリスチャン生活であります。毎週この場所で私たちが世に派遣されるその目的を確認しつつ、今年も1年間歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、ヤコブとその家族がエジプトに移住したあの場面を通して私たちは学びました。その時に私たちもイエス様を信じる者として後ろの端を焼き捨てること、そして今この人生の中で不可解なことがあったとしても、イエス様にお会いした時には全ての謎が解けるということ、そして今私たちはこの世のものではないにもかかわらずこの世に派遣されているのはそういう目的があったんだということを知ることができましたから感謝いたします。この2021年、あなたは 期待を持って目的を持って私たちをそれぞれのところに派遣しておられます。私たちが集まるこのゴシェンの地を私たちに用意してくださってありがとうございます。ここで毎週あなたの御心を確認されて派遣されていく、そのような一年間を過ごしていくことができるように導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお一人お一人を祝福してお祈りいたします。アーメン。